皆さんおはようございます。ホープチャペルのしずめです。今日は使徒の働きの10章から神様の御声を聞いていきたいというふうに思います。今日はですね、神のコーディネーションとタイミング、そういった題でですね、皆さんと共に神様の御声を聞いていきましょう。
使徒の働き10章17節から33節。ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当ててその門口に立っていた。すると彼らはこう言った。百人隊長コルネリオという正しい人で、神を恐れかしこみユダヤの全国民に評判の良い人が、あなたを自分の家にお招きしてあなたからお話を聞くように聖なる御使いによって示されました。それでペテロは彼らを中に入れて泊まらせた。あくる日ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。ヨッパの兄弟たちも数人同行した。それからコルネリオと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て彼らにこう言った。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは律法にかなわないことです。ところが神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。するとコルネリオがこう言った。4日前のこの時刻に私が家で午後3時の祈りをしていますと、どうでしょう、輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いました。コルネリオ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられている。それでヨッパに人をやってシモンを招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれている。この人は海辺にある川なめしのシモンの家に泊まっている。それで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくださいました。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、皆神の御前に出ております。
はい、この使徒の働きの10章ですけど、ここは非常にですね、大事な大事なことが書かれた箇所です。何が大事なんでしょうか。イエス様は天に上がれるときに私たちに宣教の命令を、神様の御声を、そして神様の福音を述べ伝えなさい、どこまで全世界にと私たちにおっしゃられました。その全世界にというのは、ユダヤの人たちだけではなくて、本当に私たち、今日私日本人ですけど、私のような日本人、世界の人々に福音を述べ伝えなさいというふうにイエス様はおっしゃったんですね。そのことのですね、出来事、本当に最初の初歩と言われます、最初のですね、異邦人への伝道がここでなされた、そのことがですね、この使徒の働きの10章に書かれております。ここで出てきますですね、コルネリオという人がいます。これはローマのですね、陸軍将校だったというふうに言われております。非常に位の高い人で、本当にそこの中心になる方だった、そういうふうに言われているんですね。このですね、コルネリオ、この方がですね、最初に本当にイエス様、本当に心から信じてですね、伝道を受けた最初の方になりました。ここでですね、人たちの伝道のことをちょっとお話しますと、一人一人がこう伝道していったんですけど、本当の意味でのですね、異邦人伝道というもの、まあ、外に述べ伝えていく、いろんな国の人々に述べ伝えていくということに関してはですね、今一つ理解をすることができなかった状態にあった。そういう状況の中でですね、神様はですね、このペテロにですね、神様の本当にメッセージとして、まあ、ここはですね、私はコーディネーションというふうに言ったんですけど、神様がですね、その異邦人伝道のためのですね、仕込みをここでされたと私は思うんですね。そのことがですね、実はここで書かれております。ペテロにですね、汚れたものを 食べていいということをメッセージとして、伝えたんですね。そのことをペトロに見せました。でもそんなものを食べてはいけないじゃないですか、それは律法で決まってるではないですか、私はそういうものを食べませんというふうに最初はペトロはですね否定して神様の前に出たんですね。でも神様は何とおっしゃったかって言ったら、私がいいというものをあなたはきちっと受けなさい、これは私の命令なんですということをペトロにはっきり神様は示されたんですね。その神様の仕込みがあって、実は同じような仕込みをですね、そのコルネリオという人に神様はされました。これは本当に、ね、私はもうドラマチックだというふうに思います。ワクワクするような内容がですねここでなされるんですね。同じようなタイミングでですね2箇所神様はペトロとコルネリオに仕組みをなされたんですね。でもその中でですね、ペトロはコルネリオからの使いが来た時にですね、彼はその神様の仕組みに従ってですね、あ、これは行かなければいけないことなんだということをすぐに察知することができました。ただ彼が言ってですね、ここで何を言ったかっていうと、コルネリオの家に入った時にですね、こういうふうに言ったんですね。律法にかなわないことがある、でも神はそのオーバーライドした、そのことをですね、神の新しい常識、神の新しい認識をペテロに幻を通して見せてくださったんですね。この仕込みがあって、実は異邦人の伝道が進んでいきました。これは本当にすごいことだと思うんですね。僕はワクワクすることじゃないかなというふうに思ってしまいます。私たちの心は、固くなな時があると思います。こういった幻を見なければわからないような時もあるかもしれない。最初読んだ時にですね、あ、こういうものを見せられなかったらわかんないのって実はちょっと思ってしまったこともあったんですね。でもふっと考えますとね、私たちの考えっていうのは凝り固まってしまってて、もしかするとこちらの方向に行かなければいけないのに、ずっと私はこの道ですっていうことを貫いてしまって、いや、聖書にこう書いてあるから、神様が新しい律法を私たちに与えようとされているその方向を見えずにですね、いや、私たちはこの道しか行きませんということをですね、やってしまうことがあるのではないかな、そういうふうに思います。ちょっと長くなって申し訳ないんですけど、この実はペテロがですね、ヨッパっていうところに滞在してました。このヨッパっていうのは皆さんご存知かどうか分からないですけど、あそこかっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、旧約聖書のですね、ヨナがですね、ニネベの町に行きたくないって言ってですね、船で逃げようとして下っていった町もヨッパだったんですね。あそこには行きたくないから、いや、もうあそこはダメって言ってですね、船に乗って逃げようと思ってですね、行った町もヨッパでした。でも今回に関してはペテロはそのヨッパからですね、カイザリアに神の御声を聞いて出て行ったんですね。かたくなな心から、神が本当に神様の仕組みによってですね、彼の心が、あ、これもいいんだ、神がこのことをなしなさいと私に語ってくださったということをですね、きちんと理解することができたんです。皆さんの人生の中にも、実は神様のコーディネーション、神様の仕込みがですね、実は隠れているんだと私は思います。私たちが本当に日々の聖書に本当に触れていった時にですね、その仕込み、神様のコーディネーションが、あ、こういうことがあった、これが神のコーディネーションなんだということをですね、理解していくことも私はできると思うんです。このキャッチがですね、本当に私たちの人生では大切なんじゃないかなと思うんですね。神様はタイムリーにこのことをされていきます。神の時に神の仕込み、神のコーディネーションされるんですね。カイザリアの南約48キロにヨッパありました。ここにいたことも本当に神様の計画だったんじゃないかなというふうに思います。そして、ここでですね、私一つ感動したことがあったんですけど、コルネリオがですね、神様の、 コーディネーション、そのことをキャッチしたときに彼がどういうアクションを取ったか、何をしたか。33節のところにですね、すぐに人を送ったって書いてあるんですね。すぐに人を送る。神様のタイミングを彼は逃さなかったんですね。私たちは本当にタイムリーにすることがすごく大切な時があると思います。神のタイミングを逃してしまって、あの時にっていうことを後で気づいてしまうことがあるかもしれない。でも不安になることはあると思います。でも私たちが日々神様の御言葉に触れていった時に、神様は安定して私たちに神の御言葉を語ろうとされます。そして急にドンと来ることもあるかもしれませんが、でも神様は日々私たちを導こうとされている。そのことを私たちが本当に、私たちの心がそのことを知った時に、これが神のタイミングなんだ、そのことがきっとわかると私は信じます。その神のタイミングを逃さないで、私たちの人生を本当に神と共に歩んでいけたらいいと思います。神の仕込み、皆さんの人生の中に必ずあると思います。気がつかないものもあるかもしれません。御言葉を通して、その神様のコーディネーションと神様のタイミングをしっかりとキャッチしていけたらいいと思います。今日はありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。